そうだから、それで言うとその頭の中がその人の世界を作っている、その人の現実を作っているから、今回ね、こうあなたがこう今の現実、辛い現実をつらつらと書いてくれたんですけど、そんだけ辛い現実、自分にとって厳しい現実がいっぱい起きてるってことは、相当自分に対して厳しい人なんですよ。でそれはなんかあなたが悪いとかそういうことじゃなくて、その自分に対する厳しい意識、完璧主義の意識をなんか、いやもういいよって、そんななんかちゃんとしなくてもいいし、なんかもう子育てももうできる限りできる範囲でいいし、あのなんか別に働けないんだったら無理して働かなくてもいいしって、自分が自分に思えるようになったら周りもそういう態度になってきます。でそれで言うと、私今働いてないし、働いてないくせに、でだから家にこう家賃とか生活費とか入れてなくて、旦那が家賃とか生活費とか全部払ってくれる状況なんですよね。にもかかわらず、洗い物とかしないし、お風呂洗いとかしないし、掃除もしないんですよ。全部なんか旦那がやってくれるみたいな。でもそれを私が私に対していいよって、なんかやりたくないならやらなくていいよって、私が私に対して思ってるから、旦那がそういう感じで、もう彩香は好きなことだけやってるだけでいいよって、なんかそういう感じになってるんですよね。だから本当その意識、自分が自分に対する優しい意識が育ってきたら、それはやっぱ自分が好きなことやって、直感に従ってっていうのをコツコツコツコツやっていくと、だんだん自分が自分に対して優しい意識になっていくから、自分が自分に対して優しい意識になっていくと、世界が自分に対して優しくなりますね。で、今回いただいたメッセージですね。正直に書いてみて、自分って腹黒く性格悪いなと思いましたが、ということで、腹黒くて性格悪いことがダメなことだって刷り込まれてますよね、私たちは。だってそういうふうに教育受けてきてるから、なんか人のためにとか、優しくとか、思いやりとか、なんかこう協調性とかっていうのを私たちはこう学校で身につけさせられるから、やっぱ自己中だったり腹黒くて性格悪かったりするのは良くないことって、まあこう思考で植え付けられてるわけですよ。でも人間って絶対に半分はなんかこう光のいい部分、半分はなんか黒くて闇の部分が絶対にあるんですよ。なんかその光だけの人なんか絶対にいないので、だから自分ので、それで言うと私も腹黒くて性格悪いなっていう部分は私はあるんだけど、その腹黒くて性格が悪い部分が自分の半分を占めているという、その事実を、まあそうだよねって、それを OK としてるんですよ、私は。で、でもあなたはそのあなたはのなんていうんですかね、そのいい部分も絶対あるし、光の部分もあるし、ただその自分の半分を占めてる腹黒くてブラックな部分を、それをダメだなって、なんかこう腹黒くて性格が悪いことはダメだなって思ってるから、それって自分の存在の半分を否定してることになるから、それが結局自分に対する攻撃の意識になってるんですよね。いや、なんか人に対して優しくできる自分は OK だけど、なんかそういう人にイラついてしまう自分はダメみたいな。だから私も腹黒くて性格悪いですけど、腹黒くて性格悪いけど人間ってそういうもんでしょって思って、だから、そのね、私のことを自分よりも弱そうと思うのか、横柄な態度を取る人、なんかマウント取ってくる人とか、でもそれを無理に自分に、そういうなんかこう今回挙げたようなね、自分がイラッとするようなことを別に無理に自分にやらせなくてもいいんですけど、でもなんかこうたまにね、なんか自分の感情がこう高ぶってる時とか、イライラしてる時とか、なんか人にやりたくなってしまった時に、万が一自分がそのめっちゃ嫌悪してる人と同じことを自分がやってしまいそうになった時に、いいよって、なんかそれも自分に対する優しい意識ができるようになると、すごい楽になるし、自分に対する攻撃的な意識がかなりこうなくなっていきますね。世界が自分に優しくなる、自分に対して自分が優しくなれるから。だから、いや、たまにありません？なんかちょっとムカつくなとか、なんかこう悪口言いたくなっちゃう時とかね、いや、そんな悪口なんて言うもんじゃないって思ってるけど、でもなんかもう本当ムカつくから悪口聞こえるように言ってやりたいみたいな思ってしまった時に、まあ自分もなんていうんですかね、そのまあ人間の半分はブラックな部分でできてるんだから、そういう時もあるよねって、なんか そういうことをやってしまいそうになる自分に OK を出すみたいな。でそれで言うとね、あと最後にあった何でもしていますというような話し方で、なんかアドバイスしてくるんだけど、また外れなこと言ってくる人とか、で多分そのアドバイスするからには的外れなことを言ってはいけないとか、頼まれてもないのにアドバイスしてはいけないって自分が思って自分に対して禁止してるのに、なんかそこを通り越してくるからムカつくんですよね。だからもし自分が他人に対して、まあ、それが的外れになってしまうかもしれないけど、どうしてもアドバイスをしたいと、上から目線になってしまうかもしれないけどアドバイスをしたいって思った時に、自分にアドバイスさせてあげる。嫌なやつって思われるかもしれませんよ。うわ、なんかこいつ面倒だなって思われるかもしれないけど、それも自分がやりたいことをやるってことですね。で、それで言うと、私、そのおばちゃんと同じようなこと、おばちゃんか分かんないけど、その子供の学校のママさんと同じようなことやってんですよ。とか、そのなんか、傘の人、なんか大して親しい人でもないのに、なんかあなたの、なんかこう、人のこと詮索して、で、なんか、アドバイスするみたいな。で、それが的を得ている時もある。例えば前回送った音声だと的を得てるんだけど、的外れる時も全然あるわけですよ。でも私はアドバイスしたいんですよ。話したいみたいな。アドバイスしたいっていうか、こう自分の意見をこう言いたいみたいな。話したい。自分の主張をしたい。私の話を聞いてほしいっていうのがあるから、だからなんかこういう、その自分の話したい、アドバイスしたい、自分の意見を言いたいっていう、それを叶えるためにこういう場所を今自分のために作ってるっていう感じなんですけど、多分あなたもね、私に共感する部分があるってことは、やっぱ自分の思いを発信したい人だし、私はこう思うっていうことを人に聞いてもらいたい人だし、なんかそれはもしかしたらアドバイスみたいな感じになっちゃうかもしれないし、それはもしかしたら人にとっては的外れかもしれなくて、人からしたらなんかめんどくせえなこいつって思われるかもしれないけど、いやだって私だってこうやってね、頼まれてもいないのにもうなんか17分とか音声撮ってるわけですよ。見ず知らずの人にね、うざいじゃないですか、人によっては。でも私はそれをやりたいから自分にやらせてあげてるっていう感じですね。で、バレー部時代の、鍵の話がまさかのシンクロということで、もうこれではっきりしましたね。あなたはこう私と似たタイプの人なんですよ。で、それで言うと、その修行時間ギリギリでね、チャイムと同時に席についてしょっちゅう遅刻してきてるのに笑ってごまかしてる人にムカつくということは、本当はそれ自分がやりたいやつですよね。私は絶対そんなことやらないのに。いや、それこそ私のその新入社員のね、新入社員のくせに先輩より先に帰るなよって、私が思ってたのは、私もそれやりたかったからだし、あとそのバレー部の話で言うと、私より家近いくせに気が向いた時しか朝練来なくてね、しかも中途半端な時に来やがってみたいな、なんかそんな自分の気分で動いてんじゃねえよみたいな感じで思ってた、その人が結局ね、私の代わりにレギュラーを獲得したわけですよ。毎朝何時間もかけてこう、電車でね、遠いところから毎朝一番早い時間に行ってた私じゃなくて、結局その感情と好きとに従って自分のやりたいように自由に自分の制限なくやりたいことやってる人が結局ね、夢叶っちゃうし、なんか周りからも許されてしまうし、多分そうやってしょっちゅう遅刻してきてるけど笑ってごまかしてる人って許されてますよね。なんかまあ、いやもうダメだよとか言われながらも、まあ君だからしょうがないかみたいな感じで許されてしまうのが多分またムカつくんだと思うんですけど、ってことはね、自分も本当はそういう人なんですよ。そんな朝早く出勤してやっちゃんとやってますよとかって、それはやっぱ自分がちゃんとしないといけないって、自分が自分に対して思ってるからそういうことやってるわけですけど、まあそれを昔の私もそうだからすごい気持ちわかるんですけど、でも本来はね、いつも就業時間ギリギリでチャイムと同時に席について遅刻したとしても、ああすいませんって、まあ自分に対して優しいというか、いやもちろん当たり前ですけど、笑ってごまかしはするけど、ちゃんと謝ってるとは思うんですよ。ちゃんと謝りはするけど、多分その人がそれを、何て言うんですかね、首とかにならない理由っていうのは、その人が自分が自分に対して、あ、またやっちゃった、でもまあしょうがない、謝ったし、みたいな、めっちゃ自分に対して甘い考え、自分が自分に対してすっごい優しい意識でいるから、多分その人に対して周りもすごい優しいんですよ、謎に。だから多分あなたも今あなたに対する現実ってすごい厳しいじゃないですか。なんかその親のこととかね、孫の面倒ちゃんと見ろやとか。でもそれをね、変えていって、自分に対する意識もちゃんとやらなくてもいいよ、しょうがないよ、よく頑張ってるよって、遅刻しちゃってもいいよ、ちゃんと謝るだし、まあしょうがないよね、そういう時もあるよねって、そういうふうにできたらマジで現実変わります。っていうふうに思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。